はい、それでは行ってみましょうかって、マックス準備できた？ロックインレディオの王道、フランキーことフランキージェットシンと、
同じくロックインレディオの局長を務めますマックスがお送りする番組、その名も
ハイサイド。とちょっと月をねまたいでしまいました。ごめんなさい、申し訳ございません。
飛ばしました。
ちょっと心身ともにあれかな、疲れてるのかな。
誰が
一応11月号でね、ちょっと遅れましたが、皆さんお聞きくださいということでね、
ちょっと遅れましたが、
なんで遅れちゃったのかな、マックス何をしてたのかな。
私僕は何もしてないです。普段通りです。
普段通り仕事を、
仕事をしてます。
そうですね、私もまあちょっと仕事がちょっといろいろ夏ですが混んできまして、
ね、年末に、ね、なってきちゃったから、はい、いろいろ忙しい
ですね。
なるんですか。
はい、そうですね。
まあ変わんないですけど、
まあフランキーが何ていうんですかね、まあ手掛けてる、
はい、
食堂があるのよ。
はい、
でまあ鉄マン＆鉄姫食堂っていうんだけど、そこでですね年末チャーシューっていうのを売り出すんだけど、はい、それの準備、
はい、で、
ちょっとね
稼ぎ時ですね。
もうなんていうんだろう、こう深夜問わず、
はい、
こう作ってるわけ、生産をしてるわけですよね。一人でしこしことやってるわけですよ。はい、それなんでちょっと遅れてしまったっていう、皆さんごめんなさいっていうことでですね、
今日収録はちょっと11月の頭なんですけど、
そうですね、
もうやらないと間に合わないっていうことなんですか。
そうですね、今日はどうしましょうか、2本撮りみたいな。
2本撮りするしないそんなデータない
です、ね、そんなデータがないというね。まあまあまあまあまあ、オープニングはまあそんな感じで、じゃあ
新しい昆布ですね。
そうですね、
大変する、
はい、
なるほどね、
に行ってみようかなと。
はい、
それでは、
はい、
あれですかね、
はい、
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 なんだっけ、
はい、
なんだっけ、
はい、
なぜだっけ、
はい協力いただいている、
ね、協力を
いただいている、
いただいている、
各企業様のご紹介を
していきましょうかね。か、
はい、
それでは行きます。
はい、
心地よい空気に包まれる家、ブレインホーム、リンパセラピー&フェイシャルスパ、スタジオリュー、人と人をつなぐ、広げる、生かす NPO 法人ハリカポリーと、
障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社、時代が求めるメカニックへ、学校法人小倉学園専門学校群馬自動車大学校
と、
足利学校バンナジのお堀が眺められるカフェ、甘味から軽食までいろいろあります、漫画千冊以上、ワカフェ日向屋の協力でお送りいたします。
よろしくです。はい、はい、どうしました。
はい、
はい、次のコーナー、はい、フランキーの妄想天国っていうことですね。
はい、妄想天国、
フランキーが妄想もうどんどん妄想していった、
はい、
あげく、
はい、
なんとこの岩軸イルミネーションっていうのが実現しました。
おお、
それでですね、それの
したんですね。
はい、したんですね。するんです。でまだこれからですけどね、するんですけど、
その企画 が、もう立ち上がって、はい、準備が
そうです、ね、
できてきているということですか。
はい、そうです。
なるほど。
でこう NPO 法人ハリカポリーさんと、
はい、
ロックインレディオの、
はい、
共同企画、初の、ね、はい、共同企画ということで、
はい、
岩軸イルミネーションの点灯式が、
はい、
2020年、
はい、
12月6日、
6日
日曜日、
日曜日、
午後の2時から6時までっていう形で、なんていうかな、ここのね、ロックインレディオで、
ここでやるんですね、
イルミネーションを買っていただいた お客様とか、はい、そういった方々、はい、あの協力してくださる方々とともに、なんだっけ、丘登り用水ってがあるんだけど、
はい、
でそこの、有名ですね、なんて言うんだろう、
なんつんだ、
水車小屋とかがあるところがあるんだけど、はい、そこを飾り、はい、みんなして飾り付けをしようっていう日なのね。
あ、その時間に飾り付けをするんですね、はい、
そうですね。
あ、なるほど、そういうことですか、
は
い、
飾り付けをして
2時からって言ってまだ明るいなって、
そう2時からだけどなんつんだから、こうあっという間に日が暮れちゃうので、
6時なんてもう暗くなっちゃうんですね、12月は。
それで、まあ、ある程度2時ぐらいから始めて、はい、準備 OK で、はい、で日が暮れたらみんなして
点灯する
っていうね。
あ、ほ
う
ほ
う
ほ
う、はい、なんかちょっとやりたいかなと思ってるんだけど、でちょっと今考えてるのが、このねロックインレディオのホームページとかも、なんていうかな、こう、はい、管理してくれさってる、
はい、
なんだっけ、
あー、サンダーバード
か、サンダーバードさんの中根さんになんかちょっと来てもらって、はい、なんか動画とも撮ってもらえたら嬉しいなと思ってるんだけど、ね、
ドローンで、
はい、
ドローンで、
ドローンが夜飛ばせられるかなっていうのもあるけど
飛ばせられないのかな、
どうなんだろうね、
どうなん、まあ、やいや、まあでも光ってんのは見えるでしょうけど、おうおう、
でドローンがどっか行っちゃったら、
ドローン自体が見えないのかな、どっか行っちゃったら光るから分かるんじゃない、
拾えなくなっちゃうっていうのもね、うん、あるからね、
カメラが見えないのかな、
うん、まあいろいろなんていうかな、山根さんが持ってるはいはいはい、はい、そういった動画の
ツール
がありますんで、
ツール
それでちょっとやってもらえたらいいかななんて思ってるんですけど、どうですか山根さんなんつってね、ラジオのこっちからちょっと呼びかけてみたりなんかしちゃったりしちゃったりまあそんなわけで、
はい、
なんていうんだろ う、こう笠掛地区っていうのかな、はい、まあ、岩宿の
岩宿、
こうそういったなんつうの、地域活性化っていうんですか、
はい、
っていうので、はい、なんていうのかな、こうやっていこうっていうところで始まったんだけど、
はい、
なんていうのかな、岩宿って、はい、
なんていう
のか
な、
旧石器時代から、うんうん、ある場所なの分かるかな、あの人類がいたっていう、旧石器時代に人類がいたっていうね、歴史的な場所
なんですよ、歴史的な場所ですよね、相沢さんが発掘、そうですね、僕勉強してきましたから、はい、
だから日本でもう本当にしょっぱな、
はい、
ぐらいに人類が住んでたっていうね、
住んでたっていうね、それが、はい、場所なので証明された場所でしょ、はい、教科書に載ってますからね、
そうですね、そこでなんつうかな、こういったイベントができるっていうのまたすごいかなっていう、
ね、
はいはい
は
い、
丘登り用水、その場所もね、
そうですね、
丘登り用水も有名、
ま、
有名なね、
的な、
的なところですよね、
ところであって、うん、この人、ね、なんか丘登り、
う
ん、なんとかこ
ね、そう、
がいなかったら、まあ、この辺 の、 その水路とか、水田とかそういったものが栄えていかなかったっていうのもありますからね、
そういうところあるのにね、
そうですね、
あんまりなんか活用されてないですよね、
そうですね、で、まあ、なんていうんですかね、普段ちょっと、うん、なんていうんですかね、自分の、はい、なんていうんですか、
なんていうんですか、
こう、体力とか、はい、そういうのもありまして、ちょっとデブなところもあるので、ちょっと歩ってたら、
うん、
あ、こんないい遊歩道があるんだと、
なるほど ね、
ね、ここをなんかこう、ギラギラさせたら面白いんじゃないかっていうんでね、
はいはいはい、
始まりました、
なるほど、
はい、それなので、うん、まだまだ、なんつうんだろう、このイルミネーション、うん、岩宿イルミネーションの参加者も募集しております。
あ、募集ね、はい、そうですね。
それで
募集、ね、
うん、ここへ来て、うん、企業様とかね、
はい、
そういった人の協賛とかも参加も募集しておりますので、
はいはい
はい、ぜひ
、
地域貢献したいとかね、
そうですね、
はい、地域を盛り上げたいとか、
そうですね、
いう、なんつうんかな、こう、企業様が、
はい、
いたら、
はい、
どしどし、
はい、
なんつ応募してくださって、はい、こう協力っていうか、
はい、
協賛も待っておりますので、
協賛ね、
協賛がい
いですよね、
いいですね
協賛、
今後また
ぜひ協賛、
なんつうかな、今年だけじゃなくて来年再来年とずっと続けられるように協賛ってやっぱ大事かななんて思ってるわけなので、
そうですね、
はい、
そうですね、
ぜひ、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
ということで、はい、今日はね、フランキーはこんなところで締めちゃおうかなとは思っております、はい、
実現に
近づいて、で当日ね、またこのラジオ聞いてる皆さん、 はい、12月6日、はい、2時からお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。
ハイサイド。
それでは1曲、セイギン&ザ・ミッドナイト・ガールズでプレイボーイ・トゥ・イースト。
はい、聖剣&ザ・ミッドナイトガールズでプレイボーイツイストでした。
ハイサイド。
次のコーナーに行って。
はい、マックスのコーナー。
えーい。
何ですかそれ。何ですかそれ。ウェイ。
ウェイっていうね。
ウェイウェイ、はいはい、パリッパリピみたいですね。
ええ
ー。あのですね、はいはいはい、僕もうずっと。自転車乗ってるんですけど、
はい、ずっとっていうのはもう24時間ということですか。
いや別に降りたら死んじゃうとかそういうんじゃないですけど
昔いたんですよ、歩き続けないと死んじゃう人っていう。
新井ちゃんに出てきましたよね、バイク乗ってないと死んじゃう
やつ。そういう感覚、そういう感覚、
そういう感覚、
なるほど、
まあ、でも乗ってないと不安になってダメなんですよ。でも
あそうなんですか。
そう乗ってない、うん、日にちがちょっと長くなると、うん、ちょっと乗れなくなっちゃうんじゃねえのかなと思って、うん、そろそろ乗らなくちゃって思って乗ったりするんで、うん、最近ね僕
マックスそういうの なんていうか知ってる。
知らない。
中毒ってい
う。ああ中毒なんですね。大体でも中毒なんかハマるものって中毒でしょ。
まあそうですね。ハマるものって言ったら ね、
お 酒、 中毒化ですよね。お酒とか、それは本当の中毒か、
もうお酒は違うよね。中毒アル中になっちゃってるからね、うん、まあ、中毒
では中毒ですね。中毒的な、でもそこまでやらないと趣味って多分面白くないと思うんですよね。ハマ、
う
ん、って、うんうん、好きですって言ってるだけじゃ僕趣味じゃないと思うので、うん、やっぱりそれを実際に、ね、うん、自転車買ったら自転車乗ってとかっていう ね、 うね、どっか行ってとかってそれをね、うん、やるのはやっぱ趣味じゃないのかなと思うんですけど。
なるほど。
で最近ね、はい、あのまあいろいろ僕ずっとやってるんですけど、
はい、
まずね、うん、この今月先月乗ってきたのは乗鞍岳行ってきました、
うん、お乗鞍岳、うん、いいですね。
やっぱりあのヒルクライムレースとしては乗鞍が日本一と言われておりますから、うん、はい、そう、まあ今年はだからもちろん中、
あ、なんでもないです。カッパ橋渡って、
うん、え、なんすかそれ、え、
乗鞍岳って言ってね、乗
鞍岳、長野、はい、長野の ね、 野のね、友達いるんで、はい、ちょっとそれと一緒に登ってきたんですけど、はい、もう、はい、なんかたまたまちょっとね、雪が降っちゃって、ちょっとで、
ね、
頂上までね、
こう雪のこう壁があるとか
ですよね。そうそうそういう、そうかな、
そうではない、そこじゃない、
そうかな。それ渋峠じゃないですか。
渋峠、うん、
そう、まあでも冬はもう、はい、乗鞍はもう冬は入れないんですよ。通行止めになっちゃうんですよ、そうだからギリギリもう、10月の終わりくらいでもう 入れなくなっちゃうんで、その、うん、なる前に登っていったらもう雪が降っちゃって、で途中までしか登れなかった。あと2キロのとこまで頂上行けなかったですよね。
あ、そう
やっぱロードバイクなんで、うん、もう雪とかちょっと積もってたらもう滑っちゃうから登れないですよね。
なるほど。
そう、でそこでやっぱりマウンテンバイクか、うん、グラベルロードか。
グラベルロードって何？
グラベルロードってロードの形したタイヤが、うん、マウンテンバイクのタイヤみたいなやつ。だから両方太いです。
太いんだよね。
はあ、そうだから、うん、マウンテンバイクだとバーハンなので、うん、やっぱり長距離乗ってると疲れちゃうんです
よ、はい、なるほどなるほど。
だけど別にパンクとかは全然気にしなくていいし、悪路を下ってくるのが基本的にマウンテンバイクなんですね。ところがグラベルロードっていうのはシクロクロスとかグラベルロードっていうのは、ロードの形をしたマウンテンバイクっ
ぽい
走破が、
なるほど、
アクロいける
いけると。
で、ロングライドもできる、ドロップハンドルなのでロングライドもできる。でもロードよりやっぱり重たいからあれなんだけど、そういうやつです。だからそれがだったらキャンプ行けんじゃないかなと。
あ、なるほどね。
冬でもやっぱり、ね、キャンプはやっぱ冬でもやるんでしょ。
いやいやいや、その自転車に乗って冬でも行くってことでしょ、
うん、そうそうそう、乗ってる間別に寒くないですからね。漕いでる間暑いですから。
雪道でも言えるってこと、
ね、雪道でも行けるじゃないかなって。だからどこまで行くか、うんうん、どこまで行けるか、だからどこのキャンプ場、うんうん、に設定するかですけど ね、
そうだよね、自転車だからね。
そうそう、でそのグラベルロードだったらちょっと荷物とかもバイクパッキングとかできるようなやつだから、それでいけんじゃないかなって思ったり思わなかったりしてるんだけど、それが欲しいな
って。また買うのね。
だからどんどん自転車増えていっちゃうんです。その用途によって自転車増えていっちゃうんです。
そうだよね、何でもそうだけど、うん、そうそう、用途によってなんだよね。
そうそうそう、でそう、僕今ロード2台あって、マウンテンバイク1台買って、うん、もう前に乗ってたマウンテンバイクがあって、それで今4台体制だったんだけど、前のマウンテンバイクはちょっと欲しいっていうのがいたので、ちょっと手放して、
手放して
今3台になったら、じゃあもう1台やっぱ違うのバイク、
なるほど、
買わないとかなって。やっぱりそしたらやっぱグラベルかなって、
なるほどね、
思ったり思わなかったりしてるだけです。
なるほど。
あとバイクも欲しいなと思って。
なるほど。バイクっていうのはあの自転車じゃなく
二輪の、あの自動二輪
ってやつですね。
自動二輪も売っちゃったから、はい、R1 売っちゃったんで、はい、今乗るんがないなと思って、でそれでもキャンプ行きたいなと思って。
なるほど、
うん、いいなと思って。
なるほど。なバイクは何が欲しいの？
うんと、一番今候補としては、はい、鈴木の SV650。
お、 すごいまた大きいの買うんだね。
うん、でもせっかく大型持ってるから、やっぱ大きいの乗りたいなと思って。
なるほどなるほど。
600ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思って。やっぱ1000とかだとでかいじゃないですか。
う
ん、
そうだね。
乗ったりするのも疲れるし、
う
ん、じゃあちょっと前のはツーリングがちょっとしんどかったので、ツーリングできるバイクにしたいなと思って。それでバイクっぽいやつがいいから、ちょっとパイプフレームで、ちょっと2気筒あたり、V ツインとか直2とか。
はいはい、
その辺のが欲しいな。
そうね、そうすると、ツアラーだからね、いいよね。
ギュッて、そうするとギュッて限られてきちゃうんですよね。
なるほど。
なかなかないです。パイプフレームのバイクだって今時あんまないですね。
ないですかね。
そう。
だけどいいんじゃないですか。
それが、もうね、でもその辺がだからもうあれかなと思って、もう自分も決定かなと思って。
なんだろう、こう十数年前ぐらいやっぱハーレー、
はい、
でキャンプ行ったりとか、
はいはい、
ツーリング行ったりとかしてたんだけど、
はいはいはいはい、
今はもうそれ出しちゃったんだけど、うんうん、やっぱガレージから出すのがもう やっとぐらいなん
だ。ガレージから出す
体力的っていうか筋力も落ちてくるわけさ、うん、それなんで重たくてね、
ハーレー重たいですけどね、
それなんでね、今まあジェベルっていうのを乗って
何
て言うかな、こう走ってるんだけど、
はいはいはい、
まあ、だんだんねちっちゃくなっちゃう。
ちっちゃく
そう、大型とか取ったんだけど、うん、
でも、
うん、
遠くとか行ったらやっぱ大型とかの方が楽かなって思ったり思わなかったりするんですけど、
まあでもだから楽っちゃ楽、高速乗るときはね、
まあ、せっかくと持ってるから大型を、うん、だから600とか、うん、まあ、7半くらいまでのものを1台持ってて、
う
ん
う
ん、近所はちょっと250の単発あたりをね、
2台持っちゃう
だからどんどん増えていく、
どんどん増えちゃう、ね、
どんどん増えていく。で、用途によってでも、だから自転車として用途に、うん、
合わせて、
ね、合わせて使い分けなくちゃいけない、うん、で1台でやるってなかなか難しいですよ。そうだね、そうそうそう、でも多分ね、うん、そうですね、
そうですね、うん、私もジェベルが1台あって、はい、今作りかけの、うん、なんだろう、セローがあってっていう。
あ、セローどうしたんですか。
セローね、今ね、うん、せっかくだから、うん、フレームから、
はい、
ちょっと色塗り直そうっていうんで。
じゃあもう全部バラすの。
全部バラして、はい、
誰ですかそれ。組み立てる、
組み立てる、組み立たない場合はメカニック集合っつうんで、
組み立たない場合もあるんですね。
それもあるから、そう、そういう時は
そこまで予定に入ってるわけですね。
そう、メカニックが来る予定なんで、うん、
なるほどなるほど、
はい、もうあとは俺はもうほとんど手出さないみたいな。メカニック
自分のバイクじゃないですか。
メカニックが作っていくっていう、ね、
余計なことで、ね、するとなんでこんなことしちゃったのって言われちゃうし、
怒られる、ね、
ちょっと俺がやるからいいよ、触んなよっていう、
触んなよっていう、
優秀なメカニックさんがいるんですね。
はい、ライダーだから
基本、まあ、面白いですね。でも自分でバイク作ってうん、の面白いと思うな、ね、そうそう、自転車なんかもそうだけど、結局僕全部やるんで、そう、全部バラして、
面白いよね、だけどね、そういう男はね、
今乗ってるやつはもうフレームから全部組みましたから、そうそうそう、マウンテンバイクも結局完成されてるの買ったんだけど、結局全部変えちゃいました。
あ、なるほど、ね、
ギアとか、
うん、そうね、
そうそう、そういうもんです。
そう、あとね、原付でね、株も、カブ持ってて、
カブ欲しいんだけどな、カブなかなか出てこないんですよね。
それで今その CMX っつって、
うん、
カブモトクロスっていうのをレースをしようっていうんで、
はいはい
はい
はい、
まあそんなんで、
それもあれですね、妄想天国の、ね、
妄想天国の、そう
そうですね、
街中で、なんつうか、ね、なんつうかハードエンデューロができないかっていう。
それがでもイルミネーションでもそうだけど、うんうん、だんだんそれ現実になってきたら、
そうですね、
妄想じゃなくなってきちゃいます
よ。そう、妄想じゃなくなっちゃう。だから俺の中のドリームノートっていうのかな。ウィンクマンわかる、
うん、ウィンクマン、
ドリームノートに書き込むとそれが現実になるっていうね、
は
い、
ウィンクマンですね、
はい、
ウィングマンスね。
そう、チェイングをして
る、ね、チェイングね、
うん、はい、
チェイングして
る、ね、だからこの何つう地域をチェイングしていこうかなっていうね、うん、
なるほどね、
はい、
はいはい、
私の目論見でありますんで、
はい
はいはい、決してデスノートではない、
なるほどね、
はい、
それまあ話戻りますけど、
はい、誰のコーナーって話になっちゃう、ね、
で、はい、ノリクラ行った後に今度は、春菜
来て、
いや、そ、同じ日じゃないです
よ、同じ日じゃない、ね、
そうそう、だからその2つは一応今年中に登っとかなくちゃいけない、うん、もう春菜ももう上なんか超寒いですから、
寒いよね、
もう登れなくなっちゃうなと思ってちょっと慌てて行ったんですけど、
おうおうおう、
で登ってきて、
はい、
で、そうですね、 これはロードで2台と行ったんですけど、最近 MTB マウンテンバイクばっかり乗ってるから、ちょっと近場のなんか山も行ってこようかなと思って、あの金山城行ってきたん
です。お、いいですね。
行った金山城って知ってますか？
知ってますよ。
大田にあるんです。
大田にありますよね。
低いっすよね、でも山はね。235.8 メートルしかないんだって。
だけど あそこ原付きで攻めると面白かったりとかするんだよね、うん、あそこね。
あそこはだからもう金山城に行った金山城あと、うん、行った金山城あとですね。
あとでそういうなんか石垣とか残ってるの、うん、
残ってる残ってる。
あ、残ってるんだ。
すげえ残ってますよ。だからそれなどあれなんですかね、うん、整備した後のものなのかな、わからないですけど、うん
うんうん、まあ、そのままの状態なのか。
石垣はすごい残ってますよね。
あ、残ってるのね。
整備したんでしょ、再整備したんで、で池とかもあったりとかして、はいはい、そう、日の池と月の池とね、なんか そこにだからあと堀切とかがあったりとか、その後は残ってるんですよね、金山城。
なるほど。頂上なんかお城好きにはなんかたまらない場所な感じ。
まあでもまあだいぶ残ってる。それで本丸後に、そこのところに今は新田神社っていうのがあるんですよ。だからそう、本丸のところ神社があるんですよ、ね、だからそこ行って一番上なんで、うんうん、お参りしてくるみたいな感じ。そんな途中にはもうだから石垣とか池とか、堀切とかそういうのいっぱいあるんですよね、そんな感じでね。歴史的なお城だ、お城が残ってればいいんですけどね。
そうですね、
お城は残ってないので、
うんうん、ね、群馬はお城が残ってるところってあるの？
群馬は残ってるとこ沼田城もないよね。ないんじゃないですか。
ない
よね。ないですよね。
ないのね。
ないですよね。あと高崎の町の中のところは、うんうん、あそこ高崎城かな、分かんないな。でもあの、うん、門とかはありますよね。そうそうそうそう。なんか近くのところ行ってみたりとかしてるんだけど、なんか城が残ってる跡が分からないですよね。だからやっぱり、長野の松本城とか、あれはそのまんまのも、うん、そのまんま再構築したものじゃなくてね、うんうん、そのまんまのやつだから、うんうんうん、長野の松本城とか行ったりはしたんですけどね。はい、そう。あとだって名古屋城なんかただの鉄筋コンクリートじゃないですか。エレベーターついてますから。
あ、そうなの。
そうっすよ、そうっすよ。
あ、そうなんだ。
それを見たらあんま面白くない、中はだから資料館的なものでした、単にね、
うん、大阪城は行ったことあるんだよね。
大阪城行ったことあるんですか。
はい、矢沢のコンサートで、はい、まずじゃあ大阪城ホールっていうところがあって、うんうんうんうん、じゃあせっかくだから大阪城見に行ってこようなっつって。
ほう、あ、そうなんですね。
はい、でね、矢沢行くから、うんうんうん、白のスーツで行ってるから
それで白行ったんですか。
それで白入ったんですか、ね、そうです。
はい、この人たち 何の団体、
この人たちは何なんだっていうね。白いなんか服着たのがこうもう殿様かみたいな、ね、感じで。
そう、せっかく行ったからなんかどっかね、そうそう、なんていうね、そうそうそう。でそれがね、はい、僕らのね悪い癖だって僕いつも思うんだけど、そうな、一個のことをしに行ってで別なこともついでだからやってこようってすると、忙しくなるじゃないですか。
そうそう、結局ね、
結局、うん、だそれね、うん、どうも詰め込みすぎちゃうんですよ、うんうん、せっかく行くならここも行けるなって思っちゃう、うん、でもそれはね、うん、多分時間の使い方的にちょっとゆっくりできないからそれはダメなんだなと思って、うん、ちょっとあのね、年を取るごとにもっとゆっくりこう何かこう、ね、例えばじゃあそこの目的地にあって、うん、その目的地だけ行ってで帰ってくるっていう贅沢な時間の使い方、うん、だね、うん、だキャンプとかはそれに近いのかなと思う。
キャンプ
場
キャンプも詰め込みすぎない、うん、
詰め込みすぎます。基本だってキャンプ自体がギュッてなってますから、いろんなことやってテントで寝て焚き火してってなるじゃないですか。飯炊いて飯作って酒飲んでってなるじゃないですか。だからギャッてなりすぎちゃってるんですよね。
意外とほらチェックインが1時ぐらいじゃない。でじゃあちょっと遅めのなんつうかお昼を作る始めるじゃない。でその作り始める前にテントを立てるじゃない。でお昼ご飯、遅めのお昼ご飯を食べて、うん、で次もうすぐに
そしたらもう夕飯になっちゃうんですよね。そうなんですよ。まあ結局やることなんかねえんすけどね、キャンプ場だから。でもそのゆっくりした時間を過ごしたいんだけど、うんうんうん、 なぜかなんか忙しくなっちゃうんですよね。
結局忙しくなんかやってるで、意外とキャンプ行って帰ってくると疲れてるんですよ。何しに行ってるんだって。
だからやっぱソロとかでやっぱりゆっくりできればやっぱりいいのかなって思うんだけど、なかなかでもソロってなかなかね、道具とかも自分が全部持っていかなくちゃなんないし、みんなと行けば持ってるの
もいれば、ちょっと借りられたりとかね、そうそうそう、
だからそれを目的として、やっぱ目標としてキャンプをして、ゆっくりして、リフレッシュして帰ってくるっていうのは基本的に目標にしたいなと思ってるんですけどね。
またそれで、まあ来年ぐらいになるのかな、新しくこのロックインレディオアウトドアクラブっていうのをね、立ち上げましたので、このアウトドアクラブで、ジョージ小倉っていうのがいまして、でその人が
キャンプマスター、
あのキャンプキャンプのなんつうの、そのあれを取ると。
なんすか、なキャンプであれってなんすか。
キャンプ講師ができるみたいな。
それをなんか、なんかそういうのあるんですか。
あるんだって。
そうなんですね。
でそれを取ってレクチャーを、は
い
はい、まあ、初心者とかね。
いい
っ
すね、いい
っ
すね。
そういうのにこう、レクチャーができたらいいかなっていうんで、またそれが取れたらこのロックインレディオで、あのイベントをしてね。
あ、いいですね。ちゃんとした先生がいらっしゃるっていうね。
そう、先生が教えるっていうのがね、いいよね。
いいですね、それはね。あとはじゃあ場所。
うん、場所とかそういうの。
場所とか。
そう。ね。でこうやっぱり。そのジョージが教えるキャンプってやっぱ詰め込みすぎちゃうね。
いっぱいじゃ教え、いっぱい教えたいっすもんね。ね、多分ね、でも自分の知る知識的なもの、うん、ってなったら詰め込みすぎちゃうのかもしれないですけど、でもそうじゃないよ。
そうじゃないよっていう。
ゆっくりすることがキャンプですよ。贅沢な時間を使うのがキャンプですよっていうところも教えて、
ね、
その時は詰め込むとね。
そうですね。
そういうところですね。はい、まあそれを目標に僕キャンプもねやっていきたいなと思っております。
はい。
今日はそんな感じでございます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
はい、
ちょっと遅れたサイド、は
い、
いかが
だった、すいませんでした、
お仕事です
、すいませんでした、
ね、はい、ようやっとちょっと、はい、この 3人のね、
はい、
あれが合いまして、
はい、
今日収録という形ができましたが、はいはい、どうでしょうか、
はい、
年末になって、
はい、
どうですか。
もうね、もう寒いっすね。
一気に寒くなった
よね。一気に寒くなりましたね、うん、本当に。
なんかこの間
まで、ね、2月終わりくらいだからね、暑いなって、 T シャツで行ったのに、うん、いきなり寒くなるんですよ ね、 なんか ね、 ね、今年はでも寒くなるのが僕早い気がするんだけど、うん、どうなんですかね。
だってね、うん、もうね、あの湯たんぽ入れて
る。いや、そうなんですか。
そう、あのね、ものすごく冷え性なんです。
ものすごいんですか。
ものすごい。もう足がすぐ冷たくなっちゃう。お風呂から出てすぐにも冷たくなっちゃうぐらい。
そうなんですか。
そう。それなんでね、もう今湯たんぽ入れて。
いいですね、でも湯たんぽとかってね。
そう、あれが一番いい。
そう、なるほどね。うん、まあ、昔ながらの湯たんぽ。
そう、昔ながらの、あの、なんつうかな、昔はほら、なんつう、鉄っつうか。うん、あれだったけど、
あ、今
なんか、今あのプラスチックの、あれあれで、そうあれでや
る、そうなんですね。どれくらい暖かいですか。ずっとどれくらい、
ずっと朝まで暖かい
ぐらい、らい、
もう全然、
まああれですよね、電気毛布とかそういうんじゃなくて、
うんうん、
お湯の暖かさでっていうのはいいですよね、そうですね、その方がね、
エコな感じでね、
エコな感じ、
あの電気代を使わない。
そうですね、そう、お湯を沸かすのに電気に
沸かして、電気とかガスとかは使っちゃい
ますね。じゃあエコじゃないですね。
それをまたあれかな、あの焚き火をして、
焚き火をして、そうそうそう、
あれからお湯を沸かすとかね、
お湯を沸かして、でもそんなことやってるうちにすげえ冷えちゃいます、ね、どこで焚き火すんだって話ですよ。
外で焚き火しても寒く
ちゃうぐらいになっちゃって、余計寒くなってますよ。
そしたら
もうだから、そう、焚き火で、だからそうですね、その焚き火でお風呂も沸かせたんですね。
そうだよね、
もうだから全部は、
そうだね、
自然の、
自然の無理、
そんなことで不便でしょうがないですからね、普段の生活、
ね、
それはキャンプでいいんですよね、だからね、 だからキャンプに行く。
そうだね、
普段からそれやってたらそれが普通になっちゃいますからね、多分面白くなくなっちゃうんじゃないですか。
だけどね、ううほらこの間なんつうかな、うちで、
うん、
あのちょっと焚き火をしたじゃない
ですか。よかったっすよね、よかった、
よかったよね、面白かったよね、
面白かった
です、うん、ああいうのもいいよね、
ベロンベロンになってました
ね、ね、途中からね、ほとんど覚えてないんだよね。飲みすぎちゃって。
でもちょっとで、ちょっとこう外でできるなんていいなと思います
ね。いいよね、ああいうところをね、うん、ああいうのもいいなと思って、またね、これで年末落ち着いたら、うん、
はい、
なんていうの、またやろうかななんて思いますよね、はい、
ぜひ呼んでください。
でも逆にあれがね、こう31日、
うん、こ
う、なんていうの、年またぎで焚き火みたいな、
ね、僕やることないんで。そういうのあったらあいいですよね、はい、企画的に、
うん、そうだね、
はいはい、
それでは、
はい、
また、
はい、
来月、
来月、はい、これ今月ですからね、
今月だからね、
はい、すいません、
来月、
はい、
お待ちしております、
はい、
バイバイ
バイバイ。